皆さんこんにちは、いっちゃんです。 10% ゲイライフのポッドキャスト第6回をお送りします。改めまして、こんにちは。今日は、5月の8日になります。あっという間に、ゴールデンウィーク最終日になってしまいました。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか？もちろんお仕事だった方もいらっしゃったと思うんですけれども、お休みだった方もいらっしゃるかなと思ってます。いかがでしたでしょうか？自分はですね、このゴールデンウィークは、5月の6日の金曜日だけは仕事だったんですけれども、それ以外は、お休みでした。で、ちょっと今日はですね、そのゴールデンウィークに、やったことをお話ししようかなというふうに思いました。自分はですね、今年のゴールデンウィークは、旅行とかには特に出かけなかったんですよね。コロナを気にして、とかでは全然なくて、ちょっと4月はですね、仕事かなで、心が疲れてたので、ちょっとゴールデンウィークは、面倒なこととか、思い切ってやらなきゃいけないようなことっていうようなことは、したくないなと思って、ちょっとのんびりしようかなと、もともと思っていました。で、このゴールデンウィーク中はですね、3つ飲み会が、あったのと、で、あと、1日はですね、相方と、一緒に出かけていたんですけれども、それ以外はですね、基本的に家にこもって、一人で過ごしておりました。で、相方と出かけたっていうやつはですね、二人で、お笑いを見に行ったんですよね。場所は、吉本の有楽町シアターっていうところでした。ね、出し物は、何だったかっていうと、プラスマイナスっていう、二人組と、あと、レインボーっていう二人組の、二組が、出てくる、スペシャルな、回でしたね。ね、内容はどんなやつかっていうと、そのプラスマイナスとレインボーが、それぞれが、ネタ見せをした後にですね、この回はですね、似ている2組っていうサブタイトルがついてるんですけれども、そのプラスマイナスとレインボーの、2組の似ている点をこうトークとかゲームとかをしながら、見つけていくみたいな、トークがメインの内容でした。で、なんでこれを見に行ったかっていうと、プラスマイナスっていう芸人、私すごいね、昔から好きなんですよね。ね、2000年代ですかね、2000年から2010年ぐらいだと思うんですけれども、NHK で、放送してた爆笑オンエアバトルっていう、お笑い番組がありまして、当時それを毎週見ていたんですよね。ね、プラスマイナスも、時々出てて、この番組って、受けないと放送されないっていう、そういう番組なんですけれども、プラスマイナスはね、結構、評判が良くって、毎回、出ると放送されてたんですよね。で、そこでこう見てて、すごい好きになったんですよね。ただ、プラスマイナスは、どっちかっていうと、大阪をメインに活動を、していたので、あんまりですね、その、オンエアバトル以外のところで、見る機会がなかったし、東京では、馴染みもなかったんですけれども、どうやらですね、最近はちょっと東京でも活動してるみたいで、その吉本の、舞台にも、立ってることが分かってですね、一度見に行きたいなと思ってたんですよね。で、今回はその2組での、スペシャルな回だったので、ちょっと見に行こうかなというふうに思って、見に行ってきました。なんかね、相方曰く、最近はちょっとちょいちょい見かけることもあるみたいなので、ちょっとですね、皆さんも興味あれば、見てあげてくれれば嬉しいです。で、そんな感じで相方と、お笑いを見に行ったり、ご飯食べに行ったりした以外の日はですね、ひたすら家にこもって、映画を見て過ごしてましたね。で、なんか、 最近ちょっとこう心が疲れてて、なかなか映画を見る気力がなかったんですけれども、まあちょっとゴールデンウィーク中はですね、少し久しぶりに集中して見てみようかなと思ってたんですよね。ね、そうだ、家だけじゃなくてですね、映画館にもちょっと見に行きましたね。映画館では2本見てきました。一つはですね、カモンカモンっていう、ジョーカーに出てたホアキン・フェニックスが主演している映画ですね。で、もう一本は、劇場版ラジエーションハウスっていう、ラジエーションハウスっていうフジテレビのドラマの映画版でした。それから、家ではですね、まあ、テレビの放送をですね、こういっぱい取りためてあって全然見れてなかったんですけれども、それをこう順に見ていったっていう感じですね。見た順でいっていこうかな。まず今夜ロマンス劇場でっていう綾瀬はるかが出ていたラブストーリーを見ましたね。それからサマーフィルムに乗ってっていう、これは2021年にちょっと巷で話題になった青春ものの映画です。それから、バーレスクっていう映画も見ました。こちらはアギレラちゃんとシェールが出て歌っているですね。まあアメリカのまあショーの話ですかね。それから、マスカレードホテルも見ました。見たことなかったんですけれども、キムタクと、あと、長澤まさみが出てる、ミステリー映画ですかね。東野圭吾原作のミステリーだと思います。ね、第2作とかも、続編も作られてるんですけれども、こちらのマスカレードホテルは、第1作、映画版の第1作でした。あとは、記憶にございませんっていう、三谷幸喜の、脚本監督作も見ましたね。そんなところですかね。邦画が多いなっていう感じですかね。で、まあ、何本か見たんですけれども、その中でですね、サマーフィルムに乗ってっていう2021年の映画がですね、すごく面白かったので、ちょっとその話をしようかなと思います。で、この映画はですね、伊藤まりかっていう子が、女の子が主役の映画です。で、この伊藤まりかはですね、どうやらその後に調べてみると、元乃木坂46 の、メンバーだったみたいですね。お話はですね、これは高校の映画部の話で、その映画部で、まあ、その伊藤まりかが、まあ、メインに監督になってですね、時代劇の映画を作っていく話になってます。ね、なんだろうな、こう話で言うと、こう結構ですね、正直はちゃめちゃな映画だしですね、最後の長回しのところはですね、結構もうちょっとこう壊れちゃってる映画なんですよね。なので、なんだろうな、すごいいいストーリーだったなとかっていう感じの映画じゃないんですけれども、ただね、なんかこうそのね、高校っていうか、そのなんかもう青春のこう空気感がね、こうみなぎっててですね、本当に素晴らしい映画なんですよね。で、まあ、高校の映画なんですけれども、家族とかね、大人とかっていうのがこう全然出てこない、排除されてる映画なんですよね。で、そういう意味で言うと、なんかこう余計なところはこう本当にぶった切って、その映画部で映画作るそのストーリーとそのメンバーだけがですね、描かれているんですよね。すんごくこう、なんだろう、抽象化されているんですけれども、ただね、一つ一つの、まあ、シーンとかね、会話っていうのはなんかすごくこう具体的で現実的でですね、なんかこうキラキラ輝いてるんですよね。なんとも言えないそのね、空気感がね、本当に素晴らしいんですよね。あと主役やってたその伊藤まりかっていうこのことはね、私は全然知らなかったんですけれども、なかなかね、上手だったんですよね。で、その アイドル出身とは思えないようなキャラクターを演じててですね、まあ、そもそも時代劇が大好きで時代劇作るっていうところもそうだし、まあ、ガニ股で歩いてたりとかですね、話し方もぶっきらぼうですね、その、まあ、なんかこうアイドルがやるような役ではなくて、まあ、決してこう可愛らしいとは言えないようなキャラクターなんですけれども、伊藤万理華っていう、こうすごくこう素直な演技でですね、そのキャラクターを演じてるんですよね。その演技もあってですね、本当にその何だろうな、こう心つかまれる映画でしたね。疲れた心にもですね、しみる、まあ、疲れてる時でも楽しめる映画なのかなというふうに思いました。レンタルとかもきっとできると思いますので、興味のある方は見ていただければいいかなと思いました。はい、今日は短いんですけれども、ゴールデンウィークの話をしました。もともとね、映画は大好きなんですけれども、ちょっとやっぱここのところこう見れてなくって、やっぱ映画ってね、ちょっとこう見るのにこうね、2時間そこから見るよ、集中して見るよっていう、こう元気が必要なんだと思うんですよね。でそれがちょっとできてなかったんですけれども、まあ長い休みだったので、まあ、何本か集中して映画を見てね、やっぱりなんだろうな、映画ってすごい楽しいなと思いましたね。で心の疲れが取れた気がします。はい、今日は以上です。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。